こんばんは、小田垣裕太です。
入江レオナです。お久しぶりでございます。
お久しぶりでございますね。
2週間お休みいただきまして。
2週間もうバッチリ、
まあお気づきかと思いますけれども、CVD でございますね。
CVD、
スタッフに
COVID ですね、
感染者が出てしまいました
、ね、まあしょうがないよね。
しゃあない
れこればっかりはもう今もう誰がどうなったって分かんないですからね。
なんでまあちょっともうさ、でもさっきね、本番前にその当事者の方にね、言っていいですかって聞いたらはい、はい、いやまあ言わんでほしいで、うまくいってくださいよ、まあ、スタッフでみたいなこと言われたんだけどさ、
言ってたね。
まあ、開幕お休みいただいたんですけど、
はいはい、
もう一本僕も小田垣さんも出てる大井町クリームソーダのラジオシュワシュワバンプロ、そっちも休みだったんですよ。
たまたまね、
共通スタッフ、
言わなくてよくない。それ別
にわかるじゃん。そんなのだってさ、
まあ、なんとなく濁してって言われてるんだから、今の
ダメな理由もないしさ、
それ言わなきゃ今わかんなかった
よ。いやわかるってそんなの、みんなわかるってそんなの。
でも正直ね、言ったって、
はい、
誰も多分別に
責めないし、でも隠してほしいってことは責められる落ち度があったのかもしれませんね。知りません。
わかんないですよ。
まあ、僕も長木さんも、小玉さんが、あ、小玉さんで言っちゃったね。いいよ。小玉さんがその発症する前後会ってなかったですからね。
そうですね。ちょうど本当に、
濃厚接触者でもなんでもなくて、うん、お送りのラジオが休んでるからね、ちょっとご心配かけたかもしれませんけど、うん、僕も長木さんもピンピンしておりますので。そ
うです。だし、もうちゃんとこう、お休みするっていう対応をね。
もし
いただいたんで、
ね、ちゃんとダラダラやるんじゃなくて、うん、しっかり、ジジイが夏休み取るっていう形に、ね、なりました。もう大丈夫なんでしょ。もうピンピンしてるんでしょ。そう、俺ちょっと心配だったのがさ、結構本当周りでさ、最近声優もなってる人多いじゃないですか。
今多い ね
多いからさ。でもまあ結構みんな続々復帰しててね、心配はしてるんだけどさ、いや俺小玉さんに関してはいくつ、47になった47でしょ、
うん、
ちょっと怖いくはあったよね。正直、
うん、まあ、連絡、まあ、来るじゃないですか、
うんうんうん、
ちょっと本当に、
いや本当よ、
大丈夫なのかなと思って、
だからこうやって会話終わんのかもなとかちょっと思ったりしてね。でもよかったですよ、無事戻ってきてくれてね。
いや本当
よ、ありがたい、助かりましたよ、うん、だからフリートークもさ2週間ないからね。
そうだよ。どうしてました、入江さん、この2週間というか空いてる間。
いや仕事してました。別に俺
開幕と
シワシワしか仕事ない人じゃないから
あれ
してましたよ。
開幕あるないで変わんない生活。
変わんないです。だっていつだってそれは生きるということはフリートークを作ることですからね。
かっけーな
ー。ただずんずん忘れてくる。
別に何曜日まで用意しようとかじゃないもんね。
まあでも2週間さ、
うん、
まあ、なんかどっかでなんか行ってちゃったのかな、誰か偉い人ディスったかなって思うくらい俺休みになっちゃって、
はい、あ、うん、何かがあってじゃなくて急に
干されたの
急に干された
思うくらい休みになったんですよ。まあ多分コロナの影響もあってね、共演する人とかが出れなくなっちゃったから、ね、丸ごとどっかに移動とかってこともあったんだけどさ。
そうだからさ、今さ、うん、バラシの連絡がやっぱ
多いでしょ、やっぱり
多くてさ、
多いのよ
本当に。これ、うん、何かを責めてるわけじゃないんだけどさ、うん、つい最近までパラリンピックをね、
はいはいはい、
やってたんですけど、それのさ、
はい、
ヤフーニュースみたいな携帯に速報でさ、うんうん、その金メダルとか、うんうん、なんとかが決勝進出みたいなのがあるんだけど、
はいはいはい、
その先頭がさ、
はい、
パラって書いてあるのよ、
はいはいはい、
それがバラシに見えてさ、
お
結構あれ来るたびにまたって思っちゃうっていうのがありました。
それが2週間分の弱々しい気もしますけどね。なんかだから2週間バカ暇だったから、もう何しようと思ってさ、
いやでも
俺は本読もうと思って、僕もともと本読むの好きだから、まあ好きだよね、うん、最近あんま読んでなかったなと思って、久しぶりにブックオフなどに足を運んでね、
うんうん、
大量の本を買って読んだりしてたんですけど、
漫画以外ってこと。
僕漫画は全部電子なんで。
ああそっか、
はい、読書久しぶりにするべって思って12冊くらいかな、なんやかんやで買って、
うん、
コツコツなんか読んだことない人とか、
何それ
最近話題になった人読んだりしてたんだけど、
うん、
やっぱしばらく活字離れてるとさ、
はいはいはい、
本当びっくりするね。なんかその俺の中での本ってのはスマートフォンも出てこないし、スイカも出てこないし、ツイッターも出てこないのよ。俺が当時一番 本読んでたのって中高生の頃だから、
まあね、
まだガラケーだったし SNS もそんなにないし。
そうだよ、ギリポケベルとか。そうなの、な
んかいやポケベルではねえよ、ガラケーはあったよ。バカにすんなよ。なんでだよ。あんたの時代も、あんたの時代もポケベルはそんなにないだろ別に。
まあ確かに俺がちっちゃい頃だけど、
だから本読む時は割とでもそんなになかったけど、今普通に本読んだらスマホも出てくるしさ、SNS も出てくるしさ、
出てくるよね。
いやちょっと俺は結構俺と同い年の作家さんとかもいるから、
まあまあいるでしょうね、
読んでると結構あなんかこういう読者の世界にもそういうものが反映されるようになったんだなみたいなことを思ってさ、うん、ふと思ったのが、まあ、文庫本買うとしおりが欲しくなるじゃないですか。間に挟みたいでしょ、
うんうん、
そのしおりにして一番かっこいいもの何かなと思ったんですよ。
はい、
何かっこいい、まあ、書店でもらえるしおりもあるじゃない、ね、あとは例えば名刺をしおり代わりにしてる人もいるじゃない。
そうでも大体ほらあの帯というかさ
あのカバーとか、ね、
カバーをそう挟む、
ね、カバーやんのは俺ちょっと嫌なんですよ。
あ嫌なんだ、
ぐちゃってなっちゃうから、まあね、カバーがね。
確かに
何が一番かっこいいかなと思っていろいろ試したんですけど、うん、一番かっこよかったのがマンハッタンポーテージの、 あの品質保証カードがね一番かっこよかったね
あのバッグとかの
ポーテージのあのなんか茶色いなんか段ボールみたいな紙質の、ね、赤いこうビル街よ、あのポーテージの。
あーでもそっか、
あれがカバン買うと中に入ってるのよね、品質保証というか買った店分かるように、
うん、
あれ挟むとバカかっこいい。
いや誰も見ねえよ、
ダントツ、
そんなの
ダントツのかっこよさ時点でうちの社長の名刺ってのもあったんだけど
かっこいい。
ちょっとこう社長の名前が別にさ木下って名前だからそんなにかっこいい名前じゃないから
やめろよ、そんなこと言うなよ。
それが僕の2週間ですね。
いやそっか、
2週間かけて研究した結果僕の夏休みの自由研究一番かっこいいしおりは何ってことを考えた時に一番はマンハッタンポーテージの品質保証カードが一番かっこいい。
いいな、なんかおしゃれな発見だな。
メール紹介します。
はい、あありがたい、
ラジオネームマミムメモさんからいただきました。
マミムメモさんありがとうございます。
入江さん、小高さん、こんにちは。
こんにちは。
先日伊藤健人さんの番組で酔っ払ったレオナ君にキスをされた的なお話を聞きました。これは本当でしょうか。また小高さんは酔っ払うとどんな感じになるのでしょうか。え、俺伊藤健にキスしたことある、あるか。
いやあるな、ある多分あるな。あんまり ある？
わかんない。伊藤健に行くか、行くか、伊藤健には行くか。
まあだから、うん、悪ふざけ的なことでしょ。
他に他にあんの？逆に聞かせてもらうけど。
わかんないけど。
的なことでしょで、俺をフォローしようとしてるのかもしれないけどさ、逆に他の可能性あった。わかん
ない
じゃん。
勘違いされちゃうかもしんないじゃん。
どう勘違いされる可能性があるの
よ。本当にそう恋愛感情かもしんないじゃん。それは。
まあね。なくはない
からね。そういうのではない。うん、そうね、
悪ふざけだったと思いますけど。
でもそもそも俺
もキスした人のことなんか覚えてないよ。俺
かっこいいのか分かんない。
キスした相手のことなんか覚えてないよ。
覚えてるよ。ダメだろそれ
知らないよ、キスした相手のこと
なんて。なんでだよ。
知らない。これがあれか、リベンジポルノ
ってそうだよ、リベポルノってなってるよ今頃きっと。酔わないじゃんあんまり。その俺とレオナ
小田崎さんはめちゃめちゃ酔っ払う。
本当に待って待って
、本当にもうでも
笑いながら言うのやめない。
小田崎さんはめちゃめちゃ酔っ払うじゃん。
酔いません。
まあまあどっちでもいいんですけど、でも酒飲まないからね最近は結局ね。
そうなんだよね、うん、
飲まなくなっちゃったからそんなにあれだけど、なんかあれだな、やっぱ調子でな、はい、ちょっとしばらく休んでたから、
うん、
トークキレがないね全然調子でないわ。
だらだら
全然ダラダラ話してるわ、なんかマジで全然盛り上がんないわ、マジで盛り上がんない、不安になってきた。
なんだこれ、どうしよう、
不安だな。でもさ、でもこの後フリートークパート行くわけじゃん。
行くね。
結構普段このオープニングトーク長めに喋るじゃないですか。
そうだね。
なんやかんやでフリートークパートギュッと短くなったりするじゃないですか。ああ、どうですか、もう行っていいですかフリートークパート。
メールはちなみに
あるんですけど、
うん、
まあ、ちょっと次週よ、まあ、読もうかなって思ってる気持ちも。
あ、本当？
ありますけど、どうします、もう一つぐらいメール行ってもいいですけど。
行っちゃいましょうか。
あ、じゃあこれ行こうかな。ラジオネーム夏木バリンさんからいただきました。入江玲奈さん、小高久さん、こんばんは。
こんばんは。
8月27日の放送お休みで残念でした。
あ、すいません、
まあ、もう一週休みなんですけれどもね。
そうですね、
さて未来文化遺産研究所を拝聴しました。
はい、
あ、小高久さんがゲストで
行った、はい、呼んでいただいて、ね、ありがたいですね、
若手女性声優2人に対して嘘はつけないけど年上の男としてなんだかカッコつけたいと思っているとか、年若い女性に対して年上の声優として振る舞っているとかそんな雰囲気が伝わってきました。普段の開幕での飾らない小田垣さんとは違ってて面白かったです。
面白かったなら良かったですけど。
どうだ、小田垣さんどうだった。正直僕まだ聞けてないんです
けど。いや正直やっぱり、うん、あの初めて会う方ってお二人若
い
女性の方で、
はいはいはい、かましましたちょっとは。ね、よその どうなんですかね。俺その番組はあんまり深く存じ上げないんですけど、
はいはい、
その長い番組なんですか。もうその年数的には長い 2年半やってる
番組結構長いんで。
なるほど。じゃあ小高木さん的には
もう
先輩のパーソナリティとして行ったんですか。
いやもうやっぱそんだけ長くやってるんで色とかもやりたいことがあるんだろうから
胸をお借りします
と、本当にお任せしてっていう感じだったけど、やっぱ向こうも先輩声優が来てくれるみたいな。
先輩なの小高木さん。
一応その分かんないんだよね、
多分先輩っぽい、
まあ、年齢的には絶対に上だから。
まあな。
え、まあな。
どんな感じで行ったの。
いやでも終わった後に、
うんうん、
まあプロデューサーにはあ、パヤパヤできるんだねって言われて、う
ん、なんか調子でえな。
ごめんごめん、なんだろうな。
いやでもね、多分ね誰かの責任でもないのよ。誰の責任でもないんだけど。
こんなことになるの。
だって2週間っていうかさ、
うん、
2回分休んでるから収録的には1回しか休んでないってこと。収録は1回、2回飛んでる。収録2回飛んでんのよ。
飛んでんだ。
2回飛んだらまあこうなるか、
まあ、1ヶ月ぐらい。そっか、
1月分、1月休んだってことでしょ。休んでんだ。やっぱルーティンって大事だ
ね。やっぱね、
やっぱり大事だな、ルーティン。
ね、
全然今日なんか乗らねえわ。乗ってこれ。楽しくねえ。
お互い
全然楽しくねえわ。なんだろうな。いける？フリートークいける？
フリートークもう、いや確かにもうこれは行った方がいいかな。
行ってみて、うん、ちょっと今日の小高木さんのフリートークの出来で、
うん、
今日もう一本撮るじゃん。
うん、
2本目やるかやんないか決めよう。
最
悪やめよ。最悪やめよ。よかったら最悪やめよ。マジで。ちょっと恥ずかしくなってきたもん。こんなの世に流しちゃダメだよ。ダラダラ喋ってさ。かよ、こんなの。
メール読んで。
メール読んでダラダラ喋ってさ。何にも出てこないし。では始めていきましょう。回線納豆爆弾。
改めまして小田垣裕太です。
入江レオナです。
いやどれの話しよっかな、結構悩むぐらいね。
普段だったら俺そこに多分突っ込むんだろうな。決めてこいよとかさ。
あれ確かに、
ここはトークの場だろがいとかさ、
そういうの言うなよみたいな。
なんかどれにすんだろうなって思って
どうしたどうしたどうした、
なんでだろうな、
どうしちゃったんだろう。
どんな番組でしたっけ。まあ分かんないですけどね。
なんだろうね、まあ、ただただフリートークする。
どうぞ。じゃあ小田垣さんフリート行ってくださいよ。
行きづらいな。
なんでなんで
よ。なんかやだな。
いやしかもさ、小田垣さんも多分今俺しかもいじろうとしてないし、過剰にちょっと今
ここは行った方がいいよね、普通に。
そう、今のは普通でもよかったんだけど、多分いじられる街をちょっとしてるから過剰に反応もしてんのよ。噛み合わないね今日はね。噛み合わないわ。
いやでも本当これそれこそさ、この1ヶ月ぐらいさ、
うんうん、
まあそのコロナってこともあってさ、もういよいよ外とかも出られなくなって、はい、出ないようにさ、まあまあ、
当然ね、自主的に当然そうです、ね、
してたかもさ、うん、案の定 YouTube とかばっかり見ててさ、
はいはいはいはい。
で最近 YouTube でさ、あのネルン研究所って知ってる？
ネルン研究所？
ネルン研究所っていう、
勉強不足で、
あ知らないか、はい、あ結構有名、俺もあなんか面白いの見つけたって自分で思ったんだけど、はいはい、なんか結構有名らしくて、あのまあ、
なんか感じ悪いな。よくないそれは。だって俺が知らないんだから、今教える話でよくない。い俺が知らないっつってさ、結構有名らしいけどね、じゃなくない？
いや
知らないよ。誰に、何人に統計取ったんだよ、言ってみろよ。何人だ、何人に聞いたよ。
いい、
何人知ってたんだよ。それでこんな感じだっけ。
こんな感じ
だっけ、ね、こんな感じだよね、こんな感じだよね、
こんな感じだった気がする。
出てきた出てきた、
うん、メルン研究所ってその、
はいはい、うん、
まあセクシー女優さんとかをおすすめする、
はいはい、
動画で、まあ動画その映像とかは使ってないんだけど、1位から5位ぐらいまでを、
ほうほうほう、
なんか EDM だっけ、 EPM みたいなさ、
あのちょっとズンチカズンチカするね、
ドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンみたいな曲に流れて、
はいはい、やってもう一回ドゥンドゥン
ドゥンドゥンドゥンドゥン、これ多分聞いたら、あーあの曲、あの曲って多分なってる人結構いると思う。
はいはいはい。
それでが結構面白くて、
うんうん、
でまあ最近の女優さんとかをこうおすすめ、こういうポイントみたいな書いてあったし、
はいはいはい、
で1位とかがサムネでこう隠されてんだけど、
ほうほうほう、
1位は誰だ、
あれ横に流れてくる、
そうそうそうそうそうそう、
あ流行ってる、なんかやろね、
でしょ、
ああいうの嫌いなんだよな俺。
いやそれで好きか嫌いか
も俺の好み。俺アイドがあんま好きじゃないなと思った。
あれ で、うん、結局1位隠されてるけど、もう毎回一緒なのよ、
毎回、そうなんだ、
もうその人が好みが結構偏ってて、
面白ね、面白ね、そういう面白か、
隠されてんだけど、はいはい、またどうせあいつだろうみたいな、どうかなから、
なるほどね、
結局お前かいみたいな、
はいはいはいはい、はい、
っていうのはまあ好きでまあちょこちょこ見てて、
ほうほうほう、
で結局これ正直作品とかはちょっと見ないんだけど、うんうん、その YouTube が好きで
見てた
の
よ、はいはいはい、
でまあ昔ってそういうまあ、AV とかで見てたけど、うんうんうん、なんか見なくなっちゃったなと思って30年
AV を
見なくなっちゃったのよ、まあ、あの理由も一応あってさ、
何何、
自分に似てる AV 男優がいて、
あよく言ってますね、
そう吉村拓さんっていうね、その人が似てるって人に言われてからも気になっちゃって、はい、でほとんどに出てんのよその人、
でもさそれ興奮要素
ならん、ならん、最初思ったの自分が似てるって思ったけど、うん、その気持ち悪い系の人なのよ、
あ
ベロベロベロベロするタイプので、ちょっと俺もそういう作品がそもそも好きじゃなくて、
僕は好きだけどね
言わなくていいんじゃない、ね、あんま言わない方がいいかもしれない
汗とかでしょそういうニュアンスでしょ、ニュアンス的にはね、
汗、そう
ニュアンス的には
そう、ニュアンス的にはそう、液体系の人で、まあだからあんまり見な前は好きだったけど、はいはいはい、ちょっと見なくなっちゃった、うん、で思い出したんだけどさ、
ほいほい、
俺パンケーキ嫌いなのよ、
お
ホットケーキ、
あんま知らなかったですね、
そうでそれを忘れてたの、
なんか好きそうなのに、
そう好きそうじゃん、
はいはいはい、
なんかでも前に、収録で行ったら後輩が、
はいはい、
実は誕生日でした、
はいはいはい、
昨日、みたいな、
はいはいはい、
で帰りにね、
はい、
まあ、昼間だったし、
はいはい、
まあなんかお昼ご飯とかなんかプレゼントなんてないから、
まあまあ詫びにね、はいはいはい、
ご飯でも行かないって言ったら、うんうん、何がいいって言ったら、
はい、
パンケーキ食べたいって、
男
いや女の子で、
女の子、
うん、
女の子の後輩、
後輩ではまあまあ同期ぐらいの友達みたいな感じので、パンケーキって言われて俺も、はい、って言っちゃったの、
へえ、女の子ならわかるけどね別に、
そうでも俺も自分でなんで、うん、でその子もって、うん、何、
まあねおかしな話よ、
で俺もなんでだって思ったんだけど、はいはいはい、よくよく考えたら俺パンケーキとかを避けて生きてたのよ、はい、勝手に、でこれは何なんだろうと思って、
確かにね流行起こんない、
思い返すと、
はい、
俺子供の時に、
うんうん、
ホットケーキを人生で、
はい、
小学校ぐらいかな、初めて作ったのよ、
は
い
は
い、
ほうほうほう、
初めて自分で一から作って、
はい、
これをお父さんに食べさせるんだみたいな、
なるほどね、
お父さんが日曜日休みで、はい、びっくりさせるんだみたいな、
ほうほうほう、
でホットケーキ作ったんだけど、
うんうん、
で朝作って、
はい、
まだお父さん起きてないけど、
はいはいはい、
もう嬉しいから出来上がって、
ほうほうほうほう、
お父さんっつって言って、うんうん、ホットケーキ僕作ったよって言って、
い
い食べさせたの、
はい、
無理やり、
はいはい、
寝てるとこ、
はい、
したらさもう30年前のホットケーキよ、
はい、
今みたいなふわふわ系じゃなくて、はい、もうパッサパサだし、うちの親父もその時40とか超えてたから、
そっか、
もうウエーってなっちゃって、
なくなっちゃったんだ
そっか、それ嫌いになるわな、トラウマだもん、
嫌いになるし嫌いになるしさ、エピソードトークにすんだよな
本当だよ、
そんな爆裂トラウマ、
まあそれで親父死んだんだけど
やめない
よならないの、
爆裂トラウマだろ、
それでもこんなもん、食えねえよこんなのって、多分悪気なく、
あまあまあちょっと本当に嫌だったんです
よね、そう朝のあのネバネバした時に、うん、パサバザのホットケーキ忘れ
てもね、しょうがないもんね、
それこれショックで、
はいはいはい、
泣いちゃって、もう
あ食べてお父さんに拒絶されたからね、
でなんかもうお父さんの嫌いになっちゃって
そっから、
そうでホットケーキも嫌いになって、もうなんか嫌だってなっちゃ
って、まあ、トラウマっぽくなっちゃうし、お父さんも嫌いになっちゃうし、
お父さんも嫌いになっちゃってさ、で俺そっから中高とさ、
はい、
自分はこの家の子じゃないっていう風に思うようになってちゃってたのよ、
中高と、
そうその辺、まあ結構その後もずっと、
今もですもんね、
今はやっと分かった、
今もそうです
よ、今はそんなことない、
今どっちかというと小田垣さんは自分家だと思ってるけど、小田垣さんは自分家だと思ってるけど、
寄生虫じゃねえんだからさ、やめろよ、
向こうからは毎晩小田垣さん寝た後にお茶のみんな飲みながらね、どうする
やめて、
でもあんま言ってね、言ってもかわいそうだしねみたいな、
かわいそうとかやめろ
でももういい加減限界ですよ、お父さんみたいな、
いい加減、
義理の娘が、そう、
義理の娘、
お兄さんの奥さんがね、
ああはいはいはい、
もういいんじゃないですか
ね、
結構もう面倒見たでしょ
ね、本当に本当だったらどうすんの、
本当だと思いますよ。そんなのだって見たことないですか、なんか昼の番組でさ、結構家の息子についての相談をさ、美濃さんにしてるさ奥様がいるわけじゃないですか。息子がこうでさとかね、息子がこう家庭内ではこういう風になってるけど、やっぱりそのいくつになっても一人暮らしをしては実家に帰ってきて、また一人暮らしをしたら実家に帰ってきて、
俺じゃねえかよ。
でもまあいい加減息子のことを思ったら、そういう時でもぐっとこらえて一人暮らしを続けるために努力をするとか、お金を貯めるっていうことを進めるのが優しさなんでしょうか、それとも家に迎え入れることが優しさなんでしょうか。
何それ。
奥さんね、
あら、
それ優しさじゃないよ、厳しくしないと。お前が言うなって
、ね、
誰お前が言うなって、
ね、どうもいけんなん
だよ、美濃さん
が言うなって、ね、美濃さんが言う
な、全部合ってんだよ、美濃さんが言うなって話だからね。子供の教育に関してはな。
そうだ、
子供の教育に関しては美濃さんが言うなって話だけど ね、
そうだね、
言われてる可能性ありますから ね、
別にね、まあ ね、 ね、いやでも本当にその時はちゃんと悩んでたのよ。
ほうほう、中高の時、
そうなんか
その一件からそう思ったってこと、
その一件でまずわってなって、ほうほうほう、そっからまあちょっとマイナスに考えるようになっちゃって、なんか意見が違っては、うん、俺だけ違うからだ、それこそ兄貴も、
なるほど、ね、
ここでも何回も話してますけど、兄貴は頭いい、妹も頭いい、
はい、
俺だけなんか違う、
ね、
2人とも痩せてる、
うん、
俺だけ太ってる、うん、で応援してるチームサッカーみんな好きなんだけど、うん、兄貴と父親は同じチーム応援してる、うん、俺だけそのライバルチーム応援したりして、うん、いつもなんか俺だけ、
まあ、全部努力不足ですけどね。全部ね、全部努力不足だけどね、勉強も
勉強頑張んなかったでしょ、 DNA だから
ネットで目バキバキのやつですよ。ネットで目バキバキのやつがこの学歴社会はおかしいですよ、 DNA 的に勝ってるやつしか勝てないだろう、目バキバキだったけどね、そいつはコロナは風邪だって言ってたよ。
そんな過激化と一緒にしないで。違うのよ。
いつ立ち直ったのそれからじゃあ。
そう、それで、うん、いや比較的ずっと、うん、そんな感じだったの。
はいはいはい。
なんだっけな、なん、まあ、確かに未だに結構、
うん、
まあもう正直もう大人になったから、
はいはいはい、
今もし親に、
はい、
本当はお前は違うんだぞって言われても全然受け入れる。
まあね、むしろ優しくない？だってその本当は違うのにさ、この大人になってもね、ちゃんと優しくしてくれてんだったらすごいありがたい話ですよね。感謝じゃない、
自分で言っててあれだな、
すげえ感謝ですよね。
すげえ感謝だよ、
すげえ感謝っすよ。で
そうだ、この前、
はい、
歯医者に行ったというか、
はいはい、
まあ、兄貴のところ
に、はいはいはい、
定期的に行かないといけないんだけど、
はい、
歯医者行ったのよ、
はい、
したらうちの父親も同じ日だったの、診察が。家族みんなやってもらってるから、
はいはいはい、
で久々に会って、おおみたいな、
ほうほうほう、
今日だったんだみたいな、
はいはいはい、
会ってさ、したら父親がね、お前なんか YouTube とかで見られないのかって言われて、
ほうほうほう、
超機械音痴なんだけど、
はいはい、前も言ってましたよね、会話聞けない、
聞けない、もうネット弱いみたいな、ね、パソコンの電源もつけられないみたいな、はいはいはい、でようやく、
はい、
iPhone というか
スマートフォン、
スマートフォンにして、はいはいはい、でお前の活躍を見たいと、
ほう、
テレビでは正直探すの難しいから、
まあね、
まあね、うん、お互いね、
まあね、
うん、
まあね。
YouTube で YouTube でね、はいはいはい、なんか見られないのかって言われてあ、まあなくはないかなみたいな、探せば
YouTube、
うん、あるんだけど、まあでそれのかどう見るのかわからんと、
はいはいはい、
YouTube というものが最初から入ってて、
まあまあそっかそっか、
わかるんだけど、ちょこちょこいろいろ見たけど、なんか勝手に動画が出てきたり、
はいはいはい、
なんかよくわかんないんだみたいな、ちょっと見てくれって言われてさ、はいはい、で見たの、
はい、
したらさ、めちゃめちゃネルン研究所見てたの。親子じゃんと思って、
でもわかんない、もしかしたらその吉村拓さんが本当のお父さん、実は本当のお父さんは吉村拓さんで、
そういうこと、
お父さんはそれ知ってるから、吉村拓さんのAV を見て、
うん、
ユータは立派に育ってますよ、
毎回そういうこと
思ってる可能性はありますけどね。
確かに似てるし、
だから AV に造形が深い可能性もありますけどね。
あれ親だから嫌だったんだ俺。
だから親父のセックス見たくないってのはあるじゃないですか。
ある、絶対見たくない。
そね、親父のセックス見たことあります？
いや、うち、
まあ、吉村拓さんだとした場合はあると思
う。はある、それはいっぱいある。
俺さ、よく聞くけどさ、うん、なんていうの、夜ガチャッと親の部屋開けて、うん、お父さんとお母さんがみたいのって俺見たことないんですよ。
そうない、ない、俺何にも兄弟もない、
そうで俺親父の部屋でエロ本見つけたとか AV 見つけたとかもないのよ。
一緒
ないので、ないの親父の部屋でコンドーム見つけたとかもないの。で親父のパソコンで俺当時エロサイト見てたんだけど、その履歴に俺のエロサイト見た以外の履歴を見たこともないの。親父のエロサイトの履歴もないの。
ないね、ない
ね。親父から性を感じたことがないの一回も。
ああ珍しいのかね。
どうなんだろう。なんかよく言うじゃん、なんか親父見ちゃったみたいなのが言ったりするじゃん。あるあるね、うん、唯一あんのが中学上がったか高校入るかくらいの時に、俺も性を覚えたての頃だからさ、うん、俺を駅まで親父が迎えに来てくれて、車の助手席乗って家帰る途中に、うん、なんかまあお前もなちょっとまあ多感な年になってきたからあれだけど、一個覚えといてほしいのは、
うん、
女は AV みたいにあんあん泣かねえからなって言われたの。
急に角度えげつないな。
だからあんあん泣くと思ってそういう風に身分勝手な、まあまあ、自分勝手なセックスをしたら、ね、女の人を女性を傷つけてしまうから、はい、気をつけろよって意味だと思うんだけど、俺ショックで、
あの性を一切感じたことない親父から、
親あんあんとか言うんだこいつあんあんとか言うんだみたいな、
こいつとか言う
ん AV とか言うんだこいつって。
いやでもそうだよな、
なくたから今までなかったから、そんなことが。もちろん浮気の現場見たことないのよ、うん、親父の、うん、もちろんね、
うん、
ショックでさ結構、
うん、いや俺うちも全くないわ、ね、俺未だに親父から AV とか聞いたことない、う
ん、マジっすか。
性の話一回もない、
聞いたことないですか。俺もない。俺はだから
これ珍しいんかな。
その一回だけ。でもこれラジオで言ってるのかちょっと分かんないんだけど、
うん、
うちのね親父が一回、うん、俺が小野ゆうきさんのライブでゲスト MC みたいなの出てた時に、うん、はいはいはい、ゆうきさんの楽曲を担当した人がうちの親父の親友だったの、
うん、
で親父がその関係で見に行くわって見に来たのゆうきさんのライブを、
うん、
でもちろん会場には社長、まだ当時アトミックモンキーだったから、うん、ゆうきさんはね、うん、社長もいて取締りとかもいて、うん、最後エントランスで中打ちみたいなやってる時に、うん、もう何年も前だけど、その親父がパッとうちの社長と話してたのね、
うん、
何話してんのかなって思ったら、親父そのまま帰ってって、うん、社長にうちの親父何話したんですかって言ったら、あ、なんか今度六本木ででも飲みましょうねみたいな、
うん、
六本木で飲んでるうちの親父さ、
うん、
浮気してたよね絶対
隠し癖ありそうだな。
納豆爆弾
海鮮納豆爆弾、そろそろエンディングのお時間です。
番組ではメールをお待ちしてます。普通の番組への感想何でも OK です。番組のホームページのメールフォームから送ってください。メールアドレスは bomb@limia-brans.jp、 bomb@limia-blanks.jp でございます。よろしくお願いします。なんかちょっとやっぱ調子乗んなかったけど、でも後半はちょっとなんか思い出した感じはやっぱ前半ちょっと違ったな。1ヶ月
ぶり、まあでも楽しく、まあ
まあ俺らはね、
俺ら
はね、もう少しこんな感じの可能性があります
ので、すみません、
申し訳ない、お付き合いください。今回ここまでです。また来週お会いしましょう、はい、次回配信9月の17です。
はい、お相手は小田垣裕太と
入江レオナでした。
吉村たくさん連絡待ってます。
裕太くんはここにいます